イエス・キリストが十字架につけられた、その生涯の最後に十字架につけられたということ、それは一般にも知られていることだと思いますが、そのイエス・キリストの十字架ということに、キリスト教信仰の中心があるということ、私たちはそのことを今朝改めて思い巡らしたいと思います。イエス様が十字架につけられたということは、単なる挫折ではありません。宗教的な理想を掲げて、人々を引き寄せ、一つの理想世界を実現しようとした人が、結局最後は既成の権力によって弾圧されて、夢半ばで散っていったと、そういう挫折の物語ではないのです。むしろそこにこそ、私たち人間を救おうとする神の愛が表されている。イエス様はまさにその十字架の死を通して、私たちの救いと新しい命を実現してくださった。そのことは人間の思いでは理解しにくいことでありますが、そうした神の力強い恵みの技がここに表されているということなのです。そのことは何よりもキリストの十字架の場面を描いている聖書の言葉に示されています。今日お読みいただいたルカによる福音書の23章39節以下のところもまさにそういう箇所の一つであります。今日の礼拝ではその聖書の御言葉に耳を傾けつつ、この神の恵みを新たに見出し褒めたたえたいと思っております。それで早速、その今日の御言葉に目を向けていきたいと思いますが、ここに示されているのは、この十字架の場面においてすでにイエス・キリストを救い主として信じ、その信仰を告白した人物が現れたということです。でそれは今までずっとイエス様に従ってきた弟子の一人ではありませんでした。また聖書のことをよく知っていたユダヤの指導者でもありませんでした。むしろこれまでどういうことをしてきたのか、どういう人生を生きてきたのか、詳しいことは分かりませんが、いずれにしても自分が死刑にされるような犯罪を犯したためにイエス・キリストと一緒に十字架につけられた犯罪人の一人でありました。イエス様と一緒に十字架にかけられた二人の犯罪人のうちの一人が、今イエス様に心を開かれて、イエス様をこそ救い主と信じるに至ったのであります。で、ここにまず、キリスト教の救いの持つ根本的な側面が現れています。救いというのは、いかにも宗教深いところ、そして立派な信仰生活を送っている人たちのところに起こるものと限定されているわけではありません。むしろ正反対に、この世の目から見れば、どうにも救いようもない罪が支配しているようなところ、そして人々から嫌われ、蔑まれ、呪われ、見捨てられているようなところから、神の救いは始まるのです。神の救いは神ご自身の御手によって私たちの思いを超えていつも新しく始められていくのです。弟子たちが逃げ出してしまい、世の権力者たちが自分の罪に溺れてしまっているそのただ中から神の御業は神によって始められていくのです。不思議なことです。私たち人間にはとても思いつかない、また理解することも難しいような驚くべきことです。しかしそれこそが、繰り返しますけれども、それこそが神の救いの御業であり、私たちを招いておられる神の恵み、神の愛に他なりません。 ただもちろんこうした神の恵みは突然天から降ってくるわけではありません。この場面においてもすでに先立つようにしてイエス様が十字架にご自分の身を捧げておられる。そして、まあ、箇所としては先週学んだところになりますが、その十字架の上においてイエス様が私たちのために祈っておられる。そこから神の御業は示されていきます。まあ、先週学んだ場所というところではありますが、そのイエス様の祈りの言葉ですね、23章の34節のところをもう一度見てみたいと思います。まあ、少し前の34節ですね、その時、まあ、十字架につけられたその後ですが、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。まあ、私たちも苦しみの中で、苦しみの中にある時には祈りますけれども、イエス様はその苦しみから逃れることを願い求めておられるのではないです。ないのです。かえってそこで、ご自分の血を流し、その痛みをすべてご自分の身に負いながら、私たち人間の罪を許すことに集中しておられます。私たちを許すことに、私たちの罪をカバーすることに、心を砕いておられる。翻って私たち、人の罪を見たときに、人の悪いところを見たときに、どう思い、何をするでしょうか。大体、悪いところを見れば、批判をする、非難をする、裁こうとする、それが普通ではないでしょうか。そして多くの場合、そのように人の罪、人の責任を問うことによって、自分の悪を取り繕おうとする。それが多いのです。結局自分を救うこと、他の人を引きずり下ろしてでも自分が助かろうとすることが私たちの普段していることではないでしょうか。しかし今イエス様はまさに十字架の上で私たちの罪が許されることを祈り願っておられる。それも単に罪をごまかそうとするのではない。父なる神が、まあ私たちの罪を多めに見てくださるようにと、あれこれと交渉しているわけではありません。むしろ私たちの罪、その裁きを私たちに代わって、すべてご自分の身に担いながら、私たちの罪をご自分の身に負われながら、私たちの罪をイエス様ご自身が覆ってくださる。そのようにして私たちを罪の支配から救い出してくださるのです。このところから、十字架の救いの出来事が私たちに表されてまいります。実現されてまいります。そして同時に、このようなイエス様の祈り、イエス様の十字架のお姿は、一緒に十字架についた犯罪人の目を開きます。彼に本当の知識を与えます。何よりも、そこで彼は自分自身の罪の大きさ、そして、その大きな罪よりも強い神の愛の深さ、恵みの大きさに目が開かれていきます。まあ、キリスト教ではよく罪、 何かにつけて罪のことが言われて暗い、まあ、そんなことが言われます、まあ、それはそうかもしれません。しかしそのように口にしている割には私たちは自分の罪というものが何か分かっていないものです。まあ、確かに自分が完璧な人間だと思っている人はいない。何らかの欠点があることは分かる。でも罪というのはそんな面だけではないのです。イエス様ご自身も祈りの中でおっしゃっていることはそのことなんですね。父よ彼らをお許しください。その後自分が何をしているのか知らないのです。でこれは自分が何をしているかわからない、知らないでやってるんだからまだ罪が軽いですよね、許してやってくださいね、その辺を汲んでやってくださいねと情状酌量を求めている言葉ではないんです。むしろ今どんなに大きな罪を犯しているか、今こそ神の国、神の御子イエス様を十字架につけるような、そのようにして神様ご自身を拒否するような、それほどの罪に陥ってしまっているのに、それがわからない、それが罪であることがわからない、自分は神に仕えていると思い込んでいる、その恐ろしさに気がつかない、その私たちの罪にイエス様が寄り添っておられる。しかしそのように私たちの罪を、私たちが気がついていない私たちの罪をご自分の身に担いながら、イエス様はその罪を見る目を私たちに与えてくださるのです。私たちの罪の支配から救われながら、その罪に、自分の罪に気がつく目を私たちに与えてくださる。まあ、39節以下の今日の場面では、まあ、見てすぐ分かりますように、まあ、犯罪人の一人の方は自分も十字架につけられるほどの罪を犯した身でありながら、今なおイエス様を罵っております。まあ、39節ですね。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。でこの人の言っていることは人間的な意味では最もなことです。メシアだと言うなら自分自身を救ってみせてほしい、それは私たちのある意味では自然な思いでありましょう。でも先ほども申したかもしれませんが、皆が自分を救うことばかりに躍起になっているところ、人を蹴落としても自分が救われることを願っているところに本当の救いなど実現しないのです。そういう罪のからくりが私たちにはわからない。でもそういう心の固くなさ、鈍さが私たちにはあるのです。で、わからないから自分が変わろうなどとは思わない。神に変わってほしいんですね。神様、あなたが間違ってますよ。神様、あなたのやり方がおかしいんですよ。イエス様は今こそ自分を救うべきです。そしてこの私をも救ってくださいよ。それが私たちの罪の姿です。そんなところに新しい命はありません。本当に自分が根本から新しく作り変えられて、神のうちにある新しい恵みと愛に満ちた命はないのです。ところがそれに対してもう一人の犯罪人はイエス様の祈りを通して何よりも自分自身のそのイエス様の愛ということと、もうもちろんでしょうけれども、自分の罪に 気づかされて行きます。今自分がこのように十字架につけられているのは、まさに自分のやったことの報いを受けている、自分自身の罪のゆえであるということを彼は心から悟り、そのことをイエス様の前に口に出して告白するのです。そしてその時に彼はただ自分の罪だけに気がついて愕然とするのではなくて、その自分がすでに罪許され、このイエス様によって新しい命の中に招かれてしまっているということに気がついていくのです。今なお彼は罪の中に、その罰の中にあります。許されたからといって十字架から降りて新しい人生をやり直していいよ、誰もそのようには言ってくれない。この世の目から見ればもう彼は十字架の上で死んでいくしかない身なんです。絶望するしかない、そういう瞬間にもう彼は至ってしまっている。しかしそういう人間の罪、そして死にも打ち負かされてしまうことがない、人間の死よりも強い神の愛が彼を決して離そうとはしないのです。彼が滅んでしまうことを決して望まない。彼が罪が許されて新しい命の中にもう一度、いや、新しい命の中に生まれ変わっていくことを神が確かに保証してくださっている。そこに彼のすべての願いが表されていきます。42節にある通りです。自分の罪を知って告白した彼は、イエスよ、あなたの御国においでになる時には、私を思い出してください。最後そのように願い求めています。で、実は、まあ、前にも申したかもしれないんですが、ここで彼がイエスよと呼びかけているのは、とても印象的なことなんです。福音書を、まあ、お調べになるとわかると思うんですが、イエス様に対してこのように名指しでイエスよと、あ、これは別にイエスよっていうなんて、慣れ慣れしい表現だということではなくて、イエス様でももちろんいいんですけど、要するに名指しでイエスという名前を出して名指しでイエス様と呼びかけている例はあまりないんですね。ずっと親しかった十二弟子たちでさえ大抵主よとか先生、そういう呼び方をしています。でもその中でこの犯罪人は一番にイエス様と呼ぶんですよ。大胆なことですよ。何が、お前ごときが何だと叱られても仕方がないような場面です。でも彼はいかにも親しく、しかも大胆にイエス様と自分のすべてを信頼して委ねながら、受け入れてくださることを確信しながら、罪の深い痛みも含めた自分のすべてを明け渡すようにしてイエス様と呼びかけていく。そして実際に自分のすべてをこのイエス様に委ねております。イエス様もそういう彼をそのままに受け入れて行かれます。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。まあいつかそのうちではないのです。神の国が完成する時が来たらでもないんです。もちろん そういう面もありますけども、まさに今日なんですね。今ここで 人の罪が荒れ狂うこの十字架の上です。しかも彼もこの世の目から見れば自分の罪のゆえに死んでいかなければならない、その十字架の上ですでに彼は楽園にいると約束されているのです。なぜでしょうか。彼はすでにその信仰を通してイエス様の不思議な御業によってイエス様と一つに結ばれているからです。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。楽園はどこにあるのか、楽園はどんなところなのか、いやそれは分かりません。まあどうでもいいと言ってはちょっと言い過ぎですけども、そんなことを言いたいんじゃないんですね。イエス様と一緒にいるということが楽園なのです。どんな場所であろうと、十字架の上であろうと、イエス様と共にいるということが新しい命に作り変えられたその希望に満ちている楽園そのものに他ならないのです。もちろん最後に完成される神の国がある、そこでは本当にどんな影も陰りもなくなる栄光の国に入る、それも確かです。でもそこまで行くまでは全てお預けじゃないんですね。たとえここが十字架の上であろうと、滅びに向かわざるを得ない道であろうと、そこにイエス様が共にいてくださる、そこに、そこで私たちはすでに楽園にある新しい命を約束されているのです。今週、受難週の歩みを迎えます。受難週だから特別何かが変わるわけではありませんけれども、しかしやはりそうした教会が大切にしている時において、この十字架の主であるイエス様を見つめながら私たちの歩みをやはり見つめていく機会にできれば願います。そこではこの時の犯罪人のように私たちの中にある罪、そのどうすることもできない深さに私たちは気づかされてゆきます。それは決して楽しい道行きではなく、痛みを伴うようなそういう面を持っています。しかしそうであるからこそ、そこに十字架の主が共にいてくださるということ、そして私たちの弱さを通しても痛みを通しても私たちを新しい、根本的に新しい命へと作り変えてくださる神の恵みがあるということに私たちは気づかされてまいります。苦しみを通して初めて与えられる神様の祝福、死を通して初めて私たちに与えられる復活の命を私たちはそこで見ることができ、信じることができる。自分の罪を知り告白するところで初めて私たちは神様と出会うことができます。神様を救い主として褒めたたえることができます。そのことがすぐにはわからない時もあるでしょう、時間のかかる時もあるでしょう。しかしイエス様はいつも忍耐強く私たちが立ち返ってくださることを、立ち返ってくるのを待っていてくださいます。最後に一応申しますけども、犯罪人のうちの一人がこのように悔い改め、もう一人は罵ったままだった、そのように書いてあります。じゃあ罵ったままの犯罪人はもうダメな人間の例なんでしょうか。そのように言い切ってしまうことはやはり良くないんですね。イエス様はこの人はダメだ、そうやって決めつけているわけではありません。この人もまた今は分からないかもしれない、 今はこのように罵ることしかできないかもしれない。しかしまた彼も自分の罪に気がつかされて立ち返ってくることをやはり待っていてくださる。なぜならそういう思いは私の中にいつもあるからです。そういう自分のやはり罪に固くなな思いに私たちが気づかされる。イエス様のところに帰ることをイエス様はいつも忍耐深く待っていてくださる。そのイエス様の御心に信頼して、イエス様の御心に耳を傾けながら、この十何週の歩みを歩んでいきたいと思います。そこにおいて、私たちは必ず聞くことができるでありましょう。はっきり言っておくが、あなたは今日、私と一緒に楽園にいる。今私たちがいるところが、どんなところであろうと、十字架の上であろうと、それが主と共にある楽園に他ならないのです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たち自身の地上の生涯は、罪にまみれ、弱さに満ちて、最後は滅びへと向かうようなものに思える時があります。いや、実際にそういうものに過ぎません。しかしそのような私たちに、あなたは決して放っておくことはなさらず、見捨てることはなさらず、死よりも強い、すべての罪よりも強い、あなたの恵みと愛とをもって救いへと導いてくださっていることを信じ感謝をいたします。イエス・キリストが私たちの罪を担い、私たちをあなたの永遠の命のうちに招き入れてくださいました。どうぞ私どもがこの十何週の歩みにあっても、そのようなあなたの招き恵みに心を向けることができますように、私たちのすべてをそのイエス様の御手に委ねていくことができますように、あなたが招いてくださるその救いの恵みを喜び褒めたたえることができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。